変えなきゃならないことだらけ。
まちづくりマガジン、ラジオ東西見聞録。
FM 西東京、毎週金曜日夜10時30分からコミュニティラジオ天神第1第4日曜日昼12時から、日本をビジネスで変えよう。
ラジオ東西見聞録。この番組は売れるブランドに作り直すブランドリメーカープロジェクト東西見聞録、世代交代後継社長を徹底的に支援するビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ、理念作りのプロフェッショナル、一般社団法人日本理念コーチ協会の提供でお送りいたします。
はい、こんにちは、真野明秀です。
こんにちは、なんだっけアシスタントの後藤康子です。本当に久しぶりに皆さんご無沙汰しております。
なんだっけ、名前を忘れるとは思いもしなかったな。はい、はい、そういうことで、大変お暑ございます。
はい、
福岡です。多分33度ですかね、34度、
暑いです ね,
ね、ということで天気も、だいぶ回復してきましたが、
はいはい、
それにしても先週でしょうかね、
はい、
九州北部の水害、
はい、
すごかったですね。
すごかったですね。
姉さん、あの頃はどこで何やってました？
はい、私は宗像市内におりましたけれども、うん、はい、ちょうどフェイスブックの友達等々でですね、その情報上がってきてましたし、うんうん、あと私が実家が中津ですので、はい、矢場家のあたりがですね、まあ、山国川の氾濫というのもすごく気になっておりましたので、うん、注意深くニュースの状況は見ておりました。
なるほど、
はい、
その矢場家のその川の氾濫をする市内のあたりにですね、はい、ちょうど僕はソニックで川を渡ってます。
そうですか。
まあその前日はですね、はい、天神のバスセンターに8時ごろ行ったら、はい、なんか静かなんですね、
はい、
スタバでコーヒー飲もうと思って飲んで、さあ乗ろうかなと思ったら全線普通ですと。
あらららら、はい、
まあ、ちょっとその頃にですね、日田、そして福岡の朝倉、
はい、
辺がですねものすごい集中豪雨を受けたと。
あーですね。
でその翌日にですね、はい、まあ始発で博多からソニックで大分に向かって、はい、そしてまたその日の夕方かな、また大分からこちらに戻ったんですけども、はい、ちょっと中津のあたりがね、危険な状態と、
はい、
まあ時間がかなり経ちましたが、はい、日田そして朝倉のあたりですね、はい、ものすごいことになりまして、
はい、
木がね、杉の木が、全部流れ出しまして、
はい、
鉄橋も流されたりと、
はい、
たこともありまして、まあ、ただですね、僕も東京に行ったり来たりしてると、
はい、
大分大変だね、福岡大変だねということを言われるんですね。まるで福岡大分全部壊滅したんだみたいな、これ勘違いはあるんですね。
はい、
恐ろしいですね、このバイアスってね。桜島爆発すると九州から逃げた方がいいってよく言われるんですけど、そんなことね、毎日爆発してんだからって話になるんですが、どうぞご安心ください。局地的には被害あっておりますが、はい、ほぼ問題なくですね、九州、全般、運営されておりますので、いろんなイベント観光等々にですね、はい、遠くからでもご参加いただけたらなと思います。
はい、
そんなですね、今日は日田の祇園というですね、大きなお祭りありますので、はい、そちらからもですね、
はい、
生中継があります。
はい、
この後ですね、お楽しみにしておいてください。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
コミュニティラディオ天神コミテン。
はい、まずはですね、日田祇園の会場にいらっしゃいます元 OBS アナウンサー、
はい、
日田、観光親善大使の岡野涼子ちゃん。
はい、もしもし。
もしもし。
はい、
はじめまして。番組としてははじめましてですね。
はい、そうですね。
はい、
どうもよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。なんか毎度ね、スタジオに来て来てって言ってる間に、はい、ね、こんなタイミングになってしまいました。
そうですね、本当にいろんなことがあった1週間でございました。
はい、はい、まあ、1週間でこの 2,3 週間大変だったんじゃないんですか？
そうですね、やっぱり日田の方、もちろん福岡もそうなんですけれども、いろんな、まあ、災害がありまして、
はい、
まさにこう本当に自然の、まあ、脅威といいますか、うんうん、まあ、猛威を感じたような、はい、2、3週間でございました。
ちょうど大雨の頃って1時間あたりの雨量が何百ミリなんてね、
そうですね、
報道が
観測史上、はい、最高というような、はいはいはい、あの記録も出しておりましたので、やはりあのもう想定をもう上回るような雨が降ったという状況でしたね、う
ん、あの人工林、杉の木が流れ出して、天然の杉はなんかそのまま保水効果で、保たれて、一部の杉の木が大量に流れ出たんだという話もありましたけど、はい、現地はどうですか、今でも杉の木があふれ返っているという状況なんですか。
やはりですね、あのまだまだその地区として大鶴地区などは、はい、そういったものを今撤去しているような状態ですので、うんうんうん、まだなかなか、日常生活が、まあ、営まれていないという状況はあるんですけれども、はい、まあ、ただあのボランティアの方々がたくさん来ていただいて、うんうん、日に日にまあ、元気を取り戻しているような状態ですので、もうそれこそ街中では今祇園祭りが行われておりまして、はい、これから元気をどんどんと発信していきたいというような状況になっております。
なるほど。そんな、祇園の、ね、日田の祇園の祭りですか。
はい、
今日はなんか朝から、昨日からかやってるのかな。
そうです、そうです、はい、もう勇壮な、山がですね、
はい、
地を練り歩きまして、もうまさにこれもともとですね、厄、うん、除けのための神事として、もう古くから行われていた行事ですので、もうまさにこの時期にですね、
はい、
開催できてよかったなというような心境です。
これでも下手をすると開催できなかったんじゃないの。
はい、やはり、祭り振興会の方々や、はい、その行政の皆様こうどうするのかという、本当にこう、まあ、決断を迫られるような時もあったみたいなんですけれども、うんうんうん、ただ5年前の災害の時もですね、はい、やはりその元々 その意味合いが、そういったこう厄除けだったり自然災害を、うんうんうん、まあ、収めるような意味合いを持っておりますので、逆にこの祇園を開催することで元気を取り戻していきたいということで、うんうん、5年前も開催しておりますので、
うんうん、
今年は私、木曜日に行われる集団顔見せは中止となったんですけれども、
はい、
それ以外は通常通り開催をしている状況ですね。
なるほど。観光客の方の、
はい、
入りはどうですかね。
そうですね、昨日の夜も番山などを見に行ったんですけれども、はい、ちょっと去年よりは少し少ないかなというような印象は、まあ、受けましたが、まあ、それでもやはり多くの人だかりができているような状況ですので、はい、観光客の方もたくさん来ていただいております。
はい、で、まあ、今日はこの後夕方までお祭り続くんだよね。
はい、そうです。夜のですね、はい、もうクライマックスとも言われる、札の筋という場所でですね、うんうんうん、山がこう喧嘩山といいまして、威勢をそれぞれこう、おいさ、おいさっていう、こう言い合うような、うんうん、場面があるんですよ。
はい、
で、それは10メーター級の山々がですね、人の力でこう、もう右に左に、縦に横にこう揺れ動くような、
うんうん、
そういった本当に勇壮で、こう、なんていうんですかね、見ていて、あ、かっこいいな、素晴らしいなって思うような、喧嘩山が行われますので、ぜひこれから来ていただいても、はい、そういった山場を見ることができますので、ぜひ北の方に来ていただきたいなというような感じです。
ちょうどね、夏休みに入ったばっかりで、
はい、
行くとこないななんて思っていらっしゃる方がね、いると思いますんで、はい、この天神界隈、福岡界隈からね、
はい、
もしじゃあちょっと行ってみようかと、はい、いうことでしたら、その車を飛ばして北まではどれぐらいですかね、はい、福岡から。
展示会でしたら1時間弱です、
ね、あ、じゃあいいですね。
はい、もう本当にちょうど来ていただいて、高速道路などは、うんうん、通常通り通れますし、
はい、
JR もですね、照岡駅まではもちろん通ってますので、
うんうんうん、
そこまで来ていただければもう街中にでその山ぼこを楽しむことができると思います。
はい、じゃあぜひですね、ラジオ聞いてちょっと、はい、じゃあこうね、気持ちにこうよし行こうかということになれば、ぜひですね、はい、日田の方に向かってもらいたいと思いますし、あとですね、
はい、
まあ、明日以降、日田、この夏は、まあ、いくつかお祭りあるんでしょ。
そうですね、まあ、祇園祭りは、まあ、うんうん、今日までになるんですけれども、はいはい、この後も、まあ、夏から秋にかけてですね、うんうん、それこそ大きな千年明かりのお祭りなどもありますし、はいはい、そういったことでいろんな、まあ、ところで小さなお祭りたくさんやってますので、うんうん、ぜひ来ていただいて、日田焼きそばだったり、
あ、いいですね、
だったり、はいはい、そういったものを味わっていただきたいなと思います。
はい、じゃあ姉さんからも何かあれば。
はい、はい、日田の方は皆さん大変だったと思いますけど、ぜひ元気になれるようにですね、
はい、
はい、思いっきり皆さん方頑張っていただいて、また怪我のないようにですね、していただければと思っております。
はい、はいはい、ありがとうございます。
はい、
またですね、落ち着いたらぜひスタジオの方にも、 あなたほらゲストに来るという状態のまま、はい、このままレポーター化してるんで。
そうですね。ぜひ呼んでいただければ、はい、でも、はい、伺わせていただきたいと思います。
日田の復興を願う特集ちょっとやりましょう。
はい、あ、ぜひお願いします。はい、
もうじゃあチョイスはお任せします。観光、はい、新人大使に。
わかりました、はい、じゃ本当に見どころや美味しいものをたくさん準備して伺いたいと思いますので、
はい、じゃあぜひよろしくお願いします。
お願いします。
今日はすいません、ありがとうございました。
ありがとうございました。
またよろしくお願いします。
You are listening to Community Radio 10G Comite 77.7。
プロジェクトボイスのコーナーでございます。はい、今回のプロジェクトボイスはなんと2017年八坂系ストール制作プロジェクトでございます。アシスタントの岡村くん。
こんにちは、岡村です。よろしくお願いします。今日はですね、2017八坂系ストールプロジェクトということで、その自然の背景にあるスピリチュアルなメッセージをアートを通じて宇宙的な愛を届ける活動をされている八坂さん の、 その作品をストールに、そのままパワーをストールに移し替えてこれまで制作を行ってきました。で、2017年はですね、八坂さんがその沖ノ島からメッセージを受けて、沖ノ島はですね、立ち入り禁止のところですので、その沖ノ島を望む筑前大島の方で制作を行うことになりました。で、今年2017年はその八坂さんのとにかく制作に集中をしてほしいということで、その全面的なバックアップのサポートの方をプロジェクト東西見聞録が受け負うことになっておりま す、 です、ね、この制作に関して、その制作に入るためには200枚のご予約を目標にしております。今日はですね、八坂さん並びにそのストールそのものを作っていらっしゃる加藤繊維さんの方からいろいろなお話を伺ってですね、ご興味湧きましたらぜひご予約の方をしていただきたくて今日は参りました。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よくできました。はい、ということで、はい、今日はですね、八坂系ストール制作プロジェクト今年で、こういう形になるのは初めてですね。はい、ということで、補足をですね、八坂さんに、はい、2回目の登場ですね、この番組は。
はい、こんにちは。
こんにちは、
こんにちは。
1月でしたかね。
じゃあ1月ですね、
こちらの番組に出させていただいて、でその時の出会いもあってですね、これまで私アーティスト単体で制作からプロデュース販売までやってきたこのストールプロジェクトなんですけども、これをこの新野さんとの出会いの中で、もう少しですね、私がその本質のエネルギーを受け取ってストールの絵を描いて、それをデザインに落とし込むところに、集中できるように手伝ってくれないかと私の方からお願いしました。で、こうすることでですね、やっぱりその私が宇宙との対話っていうのをこうもっとピュアにできるような環境がですね、今整いつつあります。やっぱりですね、さっきも天気の話、北のことを言ってましたけども、天気っていうぐらいで天の気なんですね。で、この気っていうのは目には見えない、しかし東洋人たちがみんな感じてきた何か、この気を通して良いエネルギーを皆さんにまとっていただく、これがやっぱり最終目的なんです。で、これは私の何か主張ではなくて、私のエネルギーではなくて、私が受けるこの福岡独特の太古の文明から現代的なものから中世的なものから近代的なものまで透けて見えるレイヤーのように同時に重なってるこの街独特の雰囲気、その中で受け取れるもの、これは出会いのエネルギーであって、異質なものが混ざり合って生まれる誕生のテーマなんです。で、この力をストールで皆さんに身につけていただく。ですからこれ身につけるといい出会いが必ずあります。
素敵ですね。
独身の方にぜひですね。
まず真っ先に
俺がつけたらダメだな。
そうです。
とはいえですね、はい、僕と首に巻いてるのは、はい、この加藤繊維さんが、作っていただきましたこのですねストールを、これ八坂さんのデザインではないんですけどね、これ何染めっていうんですか、これは
それはあの発火で染めてます。
はい、はい、ってことで、はい、森親子お手製のですねストールを今日首に巻きながらですね1時間、番組を進めていきたいと思いますけれども、改めまして、その八坂圭さんのこのストールを、実際、技術的に作っていくということで、パッと見た目ですね忍者のお二人が来たような
本当ですね
、美濃の忍者がお二人といった状況になってますけども、
はい、
はい、ご紹介をいいですか。
はい、今日はあの忍者のいでたちで忍者のいでたちではないんですが、はい、あの岐阜からあのわざわざお越しくださいました。岐阜の風、加藤繊維のですね、まず森良一さんと息子さんの久志さん、お二人にお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。社長と次期社長ですね、
はい、
はい、で社長はの岐阜の風で岐阜ですけれども、そもそもは鹿児島の方。
はい、そうです、
はい、で大学が、
はい、
旧三大。
違います。
あ、違いますか。
岐阜経済大学で。
ああ、そうなんですね、はい、じゃあ福岡には何かこう少しは関わりはありましたか。
ちょうど音楽が好きでね、
うんうんうん、
中学校高校、はいはい、それまでずっと水墨画やってたんですけども、うんうん、やっぱし女の子にモテたいっていうことでギター一本で、で、まあ、長渕さんとも、うん、あの彼が移住員だったから僕、うん、薩摩仙台市なんですよ、うん、あそこの富士音響でよく練習して、はい、してましてね。でそれで彼が旧三大に行くと、うん、でちょうどその昨日もちょっと新郎さんに教えていただきまして、昭和っていうフォーク喫茶、
はいはい、
やあの八坂さんとちょっとあこういうところで頑張っとったんだなと思ってね。で昔のチューリップとかそういう海バンドの海吉郎さんとか、やっぱり九州人としてね福岡やっぱ鹿児島で福岡かなという夢を中学校高校の頃膨らませまして、
はい、
でそれで僕も岐阜に行って、で西洋をずっとやってたんですけども、やっぱ大学卒業後やっぱ音楽はやりたいということで、はい、ちょうど岐阜に蟹市っていうところに、うん、ヤイリっていう K.I.D. っていう、まあ、皆さんビートルズのポール・マッカートニーさんとか、うん、日本ではビギンの彼らがハンドメイドで作ってる、うん、そのヤイリのギターを持ちたいということで、まあ、すごく岐阜で有名な会社でありまして、うん、そこに就職を決めたんだけど、うん、やっぱり八坂さんと同じように芸術の道でね、うん、親としてはダメだろうと、やっぱり安月給でもいいから普通の会社できちっとしなさいって今現在に至ってます。
ね、はい、岐阜といえばですね、もうそれこそ岐阜各所の街並みは昔の繊維の時代の街並み、もうだいぶシャッター街になったりとか、それこそですね僕らが高校から大学に行く頃はですね DC ブランドブームなんて起きて、はい、あの頃はすごかったんですよね、
はい、
もう洋服といえばもう岐阜で作ってるみたいな、国産のメルローズ、ビギー、ワイズ、さまざまなメーカーがそこで岐阜で作られてましたよね。今寂しくなりましたが、でも残ってるのは逆に本物だけなんですか。
そう
です
ね。
そんな中ですね、加藤繊維さんで岐阜の風とおっしゃってますが、そもそもはこれ岐阜の風ってネーミングの始まりは長渕さんなんですね。
そうです、皆さんご存知と思うんですけども、彼が一番最初にシングルで発表しました、
はい、
風は南からっていう、ね、やっぱし鹿児島から福岡も通じて九州からね東京で風を吹かせたいと、そういう意味合いで作ったと思うんですよ、風は南からと。そこからやっぱし岐阜に出てきて、九州から岐阜から風を吹かせたいということで、岐阜の風っていうネーミングをつけさせてもらいました。
なるほど。その風がですね待って大暴れをしまして、で、素敵な出会いもあったりしながら、素晴らしい2代目もですね、登場しているということで、息子さん久志さん、どうぞ自己紹介お願いします。
あ、すいません、岐阜の風の森久志と申します。よろしくお願いします。
今日なんでそんな格好してるの。
まあ、仕事のショールの時はいつもこの格好で来てまして、
で
なんかですね、そのまま手裏剣かなんか投げそうな気が
する。本当です。
はい、まだ社長にならないのね。
そう、まだそうですね。
早くお父さんこう、
はい、そう、ね、そうしてほしいです。
あのね、僕はお邪魔をしたんですよ、その岐阜の風のね、はい、現地の方に。ですぐ近くが関ヶ原、
はい、そうです、
ですね、
そうですね、
合戦場ですね。 で、岐阜の風のオフィスの中もなんか合戦場のような出立ちで上りがこうあったり鎧かぶとがあったり、ここなんか、ね、戦国時代じゃないのみたいな、あのなんかこうね、あの頃の出立ちってあれ何なんですか、そもそも歴史が大好きなんですか。
そうですね、たまたま本業である糸作り、これが日本の和の、すごく僕ももともと八坂さんと一緒に絵画やってたもんとか、ちょっと先ほどご紹介しましたように水墨画を小学校2年生からやってましたもんで、やっぱ岐阜に出て行って何か仕事をしないかんということで繊維の道に入っちゃって、それで京都の京都奈良にどっぷり浸かりまして、ちょうど今40年ですか、まあ、圧倒的にこの京都奈良から我々加藤繊維の商品を世界に出していこうという思い入れもありましてね。でそれで来たんですけど、もともと僕が趣味で慶長5年の9月15日の関ヶ原、やっぱし鹿児島島津吉郎公の思い出あり、それからこの福岡の黒田官兵衛さん、はい、それから大分の大友宗麟、小西行長さん、笹田成政さんと、この辺をいろいろ人物を調べて、はい、それがもう今ああいう形で新郎さんが社長が見ていただいたように、ああいうもうすごい一点物でね、
あれですよね、もうなんかね、岐阜行ったらね、あそこ一升瓶買って、あそこ で飲みながら泊まった方がいいですよね、そこでね、
飯食います。下
手な民泊よりも全然楽しいですよ、そこの方が、はい、すごい。で、まあ、そんなですね、岐阜の風さんですけども、なんか商材的には、結構世界的にも有名なものがね、いくつか手掛けられてるんですよね、はい、ちょっともし秘密でなければ、言えない、やばい。大丈夫ですか。
一番今素材的にまだ世の中に出てないもの、はい、コラーゲン、コラーゲン繊維の 100% で、まあ、今回も後でちょっと八坂系のこのアートストーの中で彼の作品を見て僕もちょっと絵をたしなんでいるもんですから、やっぱりコラーゲン、それからこのキュプラっていう、はい、ご承知かな、綿のリンターの部分が作るこのベンベルグっていう商品、このキュプラコラーゲンっていう、この辺の本当に女性の肌にしっとりと言えるお肌が綺麗になるっていうのかな、すごく気持ちいい、そういうインナー関係にすごくいいんじゃないかと、それで今回僕は、まあ、息子と思ってるのはこのコラーゲンにキュプラっていうこの組み合わせでこの八坂系にプレゼンしたらすごくいいものができるんじゃないかなと今思ってます。
なるほどね。なんかね、ストールってこう僕らも好きでよく買うんですけど、ネットでも買いますし、まあ、できればネットじゃなくて生でこう手触りをね、確認してこれここね身につけたいと思うじゃないですか。でそういう中ではその手触りまで確認して買う人よりもやっぱネットの方が多いわけでしょ。
そうですね。
で、その手触り感、まあ、個々で好き嫌いありますけど、どの辺が今、まあ、今キプラの、ね、話がありましたから、どの辺が今トレンドだと思います。
まあ、やっぱ軽いっていうのが一番大事 でその次にやっぱ肌触りで、やっぱ女性が結構身につけるのね、ストールは、はい、でやっぱその、うん、やっぱ軽い肌触りがいいっていうのが一番。
あと汗かいたら水分とかがあるじゃないですか、うん、はい、こう出す吸収するとか、
はい、吸収してすぐ乾くっていう、はいはいはい、
あれ
ですかね、
吸収したらこうくちゃっとなっちゃってなかなか戻んなかったりしますよね。
そうですね、
それも何かその素材によってそこがこう改善されたりするんですか。
それでやっぱその一種類の素材だとそうなっちゃうもんで、例えばそこにさっき言われたコラーゲンとキュプラとその綿だとか、そういうのを混合して合わせることによってその素材が生きてくるといいますか。
これなんか面白いね、はいはい、コンクリートなんかも単にコンクリートの溶剤入れるんじゃなくて、はい、玉石混合で玉砂利とちっちゃい砂利をこう混ぜて作ることで丈夫になると、はい、水はけもいいというようなことがあるんだけども、はい、まあその物理学的科学的に言うと、はい、こういくつか複合的に混ぜた方が、はい、そういった傾向が出るということです
ね。そうですね、うん、
なるほどな、はい、じゃあそこら辺 その割合とか感覚もプロの世界の中では、まあ、こだわって見てるところなんですね。
そこなんですね。
全然気にしてなかった金払ってなんか巻いてるだけだな、はい、俺、
う
ん、
そうコラーゲンというのはその繊維の中に入れて編み込む、はい、
コラーゲンだけでファイバーを作るって感じ。
あ、コラーゲンでファイバーを作るんですか。は
い、まだ世の中に世界に出てなくて、今ちょうどあのエルメスの方から依頼が来て、
すごい、
今開発中なんです。
ちょっと待って、これ言ったらいいよ、大丈夫なの、はい、エルメスよりも前に八坂系の方が先に行くんだよ。八坂系次にエルメスなんだよ、うん、
先週大阪でちょっと打ち合わせありまして、うん、エルメスの購買部の方3人来ていた、独占したいとエルメスが、
ね、おすごいですね。
そういう素材なんで、それを八坂系にちょっとプレゼンしようかな。
じゃああれだ、エルメスの制作あの契約結ぶ前に、あ、八坂系はもう発注しちゃったから終わってるから、はい、ここから先ねってやればいけるわけですよね。
あと色の色ですかね、特にどうしてもこのストーンになってくる男性よりも女性が多いもんですから、うん、まあ、僕らがその70歳以上の女性を一番最高齢として、うん、このプレミアムエイジっていうこの女性、ここが一番明るくてすごくピンク黄色っていうのが来るんですよ。まあ、若い子はねちょっとブレっぽいとかブラック来るんですけども、どうしても50歳以上の女性の方が非常にこういう元気でいたいっていうのかな、そのためにこの八坂系のアートストールっていう形、すごく彼の作品ね皆さんご承知だと思うんだけども、
はい、そのですね、さらにじゃあ色を描いてその色をまあそのストーリーに反映させるというような話も含めてこの後後半でお聞きしたいと思います。その前にですね、このストールただ作るだけではありません。今先ほど話があったように、宗像沖ノ島、これ本来ね沖ノ島に入り込んで作りたいなと思ったんですけど、これダメなんですよね。ダメなんです。で、そこからも一番エネルギーを感じるであろう筑前大島に集中的にですね制作をしようと考えているところですけれども、そもそもね姉さんにね連絡して、はい、沖ノ島ってどうなってるって、もう常識がちょっと足りないもんでですね確認をして、まあいろいろとレクチャーをしてもらいましたが、沖ノ島っていうのはもうピンときたわけですよね。
そうなんですね、うん、このプロジェクトを始めようって言った時に、まあじゃあ福岡、まあ、九州のどこかでじゃあエネルギーを受け取って今年のストールっていうふうに思った時に、いろは島でもね、玄界島でも何でも良かったはずなのに、はいはいはい、ああ大島ですねっていう直感があったんですよ、うん、でそこからまあ掘り下げていって、うん、いろんな出会いがあって、で今年のこのニュースですよね、
うん、だからね、もう一見ね、はい、何かこの世界遺産決まってから立ち上げたプロジェクトに思われるんですけど、これ逆なんですよ。沖ノ島の方で何かこう感じるものがあるってことで立ち上げて、そもそもですねいろんな撮影で動いてる最中に、あの世界遺産なんか申請してるけどどうなるのかね、いや全部無理じゃないとか言ってたら、スポンとニュースが入ってきて、全部全てですね、8箇所を含めて世界遺産となりました、はい、まあ、あのご存じない方もいらっしゃいますんで、宗像市在住はい、在住ってことは世界遺産の中に住んでるとほぼ同じなわけですよね。
そうです、はい、
ということですね、あの姉さんの方にですね、はい、この沖ノ島のことをですね、いろいろと、お聞きしたいと思います。
You are listening to Community Radio 10G Comiten 77.7。
この時代変えなきゃならないことだらけ、
まちづくりマガジンラジオ東西見聞録、
FM 西東京、毎週金曜日夜10時30分からコミュニティラジオ天神第1第4日曜日昼12時から、日本をビジネスで変えよう。
はい、ではここからは安子姉さんのブランチタイムのコーナーになります。先ほどからお話に出ております沖ノ島なんですけれども、正式にはですね、神宿る島、宗像沖ノ島と関連遺産群、こちらが世界遺産、文化遺産の登録となりました。本当はですね、まあ、最初の勧告では沖ノ島周辺だけでですね4カ所はもう排除するようにというふうに言われていたんですが、まあなんていうんですかね、もうあの神がかり的な感じで宗像では言われておりますが、8カ所全部ですね、登録となり、皆さん本当に喜んだということになっております。詳しくはですね、沖ノ島と沖ノ島に付随する3つの岩礁ですね、それから宗像大社の沖積や要配所、これは大島にございます。それから宗像大社中積や、これも大島ですね。それから宗像大社 九州の本土の方にあります宗像大社のへつみや、そして、新丸の山古墳群、こちらがですね構成資産ということになります。で、沖ノ島についてなんですが、私がこうあとここで一方的に喋るよりも皆さんからもご質問いただきたいと思うんですが、どのくらいご存知かなと思うんですが、どうですか、岡村さんとかどうですかね。岡村さん
学生、あ、じゃあ学生ね学生開けたばっかり。
沖ノ島は名前は知ってましたけど、そんなにすごいっていうのは全然分かってなくて、だから今回世界遺産ってことですごく注目は高いと思いますね。
はい、ありがとうございます。はい、私も宗像出身ではないので、沖ノ島のことをこう知るようになったのは宗像に住んで、ある程度の期間が経ってからなんですけれども、沖ノ島がどれくらいすごいのか、まあ、一般的に言われるのが海の正倉院というふうに言われております。国宝級のまだ手つかずのいろんなものがですね眠った状態になっております。で、前々からですね沖ノ島の存在というのは特に大島の方を中心にですね大切に守られてきまして、いくつかの約束事もしっかり長年守られてきてですね、今に至るということになります。で、約束事よくニュースとかでも取り上げられているんですが、まず女性は入れないということですね。女性は入れないし、あと男性の方もそう頻繁に入れるわけではなく、神職に、の方々、また時々その宗像大社の氏子の方々が清掃活動等々で入られることもあります。また大きなお祭りの時に年に1回200人、抽選で男性の方が入れるという大きなお祭りもありますが、最近ニュースで男性の方も入れなくしようというようなニュースも出てきております。そして、沖ノ島で見聞きしたことは外に持ち帰ってはいけないということですね。よく大島の方々は言います、お言わず様という言い方をするんですね。絶対に何も漏らしてはいけないという島ですね。そして、草木とかですねそういったものも持ち出してはいけないという決まり事があります。そういったものをですね長年ずっと守ってきた島っていうのは本当に珍しくて、それだけの沖ノ島がこう貴重だということになるかと思います。で、最初ですねやっぱり沖ノ島だけにしようといった時に私たちがまず考えたのが、いやお姉ちゃんだけ世界遺産になってもっていうふうに単純に思った次第です。でお姉ちゃんだけっていうのはやはり三女神が祀られているのが宗像大社だということになるんですけども、一番長女がいらっしゃるのが沖ノ島で、こちらの神様の名前が、ちょっと長いです、タゴリ姫の神ですね。こちらが沖ノ島の方にいらっしゃいます。こちらが長女ですね。そして、次女がですね、大島の中津宮にいらっしゃいまして、こちらが多義津姫の神様がいらっしゃいます。そして、宗像大社の方のへつみやにはですね市木島姫の神様がいらっしゃるんですね。この三女神、こちら三女神はですね天照大神の娘たちということになりますね。こちらが祀られているんですが、宗像大社、この全部3人の神様全部含めて宗像大社なので、沖ノ島だけ登録されてもですね後の2つが、取り残されてしまって、その関連性というのがですねしっかり、伝えられないということですごく私たちも心配してたんですが、今回
それがお姉ちゃんだけってことなのね。
そういうことです、はい、お姉ちゃんだけっていう言い方がですねどう皆さん方がちょっと分かりづらかったかもしれないんですけど、そういうことなんですね。はいです、そういったことでこう三女神ということになります、はい。
なんかね山のトンネルの工事なんかでもね、はい、葉っぱをかけたりとかいう時に、はい、そもそも女性は入っちゃダメと、
はい、
山の神様も女性だから、はい、女性と女性だと、はい、やきもちを焼くから、はい、入ったら事故になるから入らないようにってよく言いますよね、
は
い、
です
ね。同じようなことなんですかね。
そうですね、やはり日本の神事っていろんなところでこう男性っていう男性、例えば博多の祇園山笠についても山に関してはですねやはり女性が触れられなかったりすることもあると思うんですが、やはり神様が女性であることで、女性がそこに関わるとやっぱりやきもちを焼かれるっていうところのお話から、いろいろ伝統につながっているのかなというふうに思いますね。沖ノ島は 登録されても当然誰かで上がれないし、例えば女性が上がれないということに関してはそこは差別なんじゃないかという意見がですね出たりもすることもあったんですけど、私は全くそんなことは思ってなくて、それだけこう長く大切にしてきていただいたものっていうのをそう簡単にその男性女性とかいう単純なことでこうですね何かこう崩してしまうのはなんかちょっと違うのかなというふうに思って、今回その男性も上がれなくするというような宗像大社の決断って素晴らしいなというふうに逆に思っていますし、また最近やはりちょっと中国船が近くで通ったりとかですねちょっと心配事もあったりしますし、また不法上陸も結構昔からあってたようで、見えないところでですね沖ノ島に上陸してバーベキューしてたりとかする輩もだからいらっしゃるっていういらっしゃるって変ですけどいるみたいな、だからそこのですねやっぱりこう監視っていうのをどうやってしていって、今まで通り沖ノ島を守っていくのかっていうのは、大きな課題にはなっていくのかなというふうに思うんですけど、ただ大島今度八坂さんがいらっしゃる大島の方々っていうのは沖ノ島を大切にする気持ちっていうのは本当に特別なものではなくて本当生活の中に普通にあることなので、今回すごく特別視されてニュースでたくさん取り上げられてすごいねって言われてるけれども、大島の方からするといやすごいとかいうことじゃなくて普通なんだけどっていう感覚、生活でいつまでもいつもずっとあったことでこれからは先もずっとあることでっていうことなんですよね。だから何だろう、そういう、こう当たり前のことを当たり前にずっとやってきた神様に対するその思いっていうのがやはりこれからも大切にしていきたいと思うし、そこをご理解いただきながら皆さんこう大島に遊びに来ていただけるといいなというふうには私は感じてます。はい、
はい
はい、ありがとうございます。
You are listening to Community Radio 天神コミテ 77.7。
はい、引き続きプロジェクトボイス後半でございます。八坂さんね、それこそ自分が媒体というかになって、上から聞こえてくるというか見えてくるというか、そのエネルギーを受けて作品に仕上げると、これは僕らもセミナーの仕事なんかをやりますけども、その中でですね一番こうニュートラルな状態に自分がなると全く用意してない単語や言語がこう出てきて、オーディエンスにこう流し込んで、あれこの言葉俺何も用意しなかったのにこれなんか言わされたなっていうのがこうちょいちょい時間の中で発生するんですよ。これって似た感覚なんですかね。
似てると思いますよ。やっぱり委ねるっていうことかな。その私が生きてるんだ、私がこれなんだっていうその自意識っていうのを手放すんですよね。で手放すと向こうから何かがやってくるっていう、その時にこういろいろ考えないんですよね。もう直感的にスッとそれを受け入れてしまう。こうなっていく時にやはりそのつながってる感覚というか、ピュアネスっていうものがですね自分に宿るっていうのはあると思います。
あとね、僕ね仕事で、大きな判断をしなければならない場面がたまたまありまして、その時、その時にもし僕がやらせてくださいって手を挙げなかったら今のこの立場ないんですけども、そういうシーンが何度かあって、そこでですね川上哲治じゃないですけどスローモーションになっちゃうんですね。スローモーションの中で押し出されて、あ俺手を挙げて俺にやらせてくださいって言った、あ俺取っちゃったこのポストみたいな、ゾーンってやつですかね、アチューメントゾーン、スポーツの世界でもこれもやっぱ似たような現象なんですかね。
おそらくですね、私の感覚としては、はい、皆さんその目に見えて今喋ってるこの体っていうのは皆さんの存在の一側面にしか過ぎないっていう感覚があるんです、もう 1% ぐらい、
はい、
だからその背景に大きな宇宙まで広がる光のエネルギーがあるんですね。でこっちが皆さんの主体なんですよ。
なるほど。
で
なるほど、
見えてる方に皆さんとらわれてるから、その見えてる方だけで判断してるんですが、こっちの光の 99% の主体に自分がいる時っていうのはおそらくそうやってスローモーションに見えたりとかですね、こう大きな決断をしてるのに安心感があったりとか、こういうことが起きてくるんだと思います、
なるほど。みんなそれぞれあるけども見えたり見えなかったり、本当は何か感性を力を抜けば見えてくるんじゃないかと、そんな中でですね感じた、その色合い風合い、作品をですね、いよいよですね、載せるというかですね記事に載せていくと、ここら辺で一番注意されているのはどの辺なんですか。
それを八坂圭さんといえばやっぱり何とも言えない色だと思うんです、でその色をやっぱそのストールに表現しようと思った時に っぱり織り方もそうなんですけど、やっぱりさっきも言いましたように素材になると思うんですよ。でその素材 の, その組み合わせ方とか、そのパーセンテージ の, その入れ方ですよね。そこが一番やっぱ大事じゃないかなと僕は思ってるんですけども、
よくね右脳で、はい、イマジネーションが湧いて最初にアウトをプットするときに左脳になると、要するに論理的になると、はい、数字に表せ、はい、表し理論になりっていうことで、まあ、現実の世界に仕上げていくわけですけども、はい、その辺はこう緻密に結構生産されているんですね。
そうですね、そこはそうですね、やっぱり一回作っただけでそれ終わりじゃなくて、やっぱりずっと同じものを作るためにはやっぱそこら辺はしっかりと緻密にしていかないといけないところがあります。
なるほど、なんかこうね、はい、使いましたよ、一回洗いましたよ、はい、2回やりましたよ、なんかだいぶ違っちゃったなみたいなことよくあるんですけど、それ安物なんですかね、それは。
そうですね、やっぱ綿が細いとか短いとかっていうのがありますね、やっぱり。
なんかね、は
い、
有名なね、あの、はい、医療品の有名なところですけどね、はい、あ、いやいやでなんかね2、3回聞いたらね、あれなんか最初と違うなって感じ、まあ、でもそういうタイプのあれでしょうね、医療品なんでしょうね、はい、そもそもはい、そういうですね中で、まあ、Kさんどうですか、自分の作る創作したものがこうやってこだわりのある、ね、職人さんたちが形にしていくと、しかもこれまでたくさん付き合ってきた中で加藤千恵さん、森親子、岐阜の風さんに任せようと、ここら辺はその逆にパートナーとしてどういう見方をされてます。
実はですね、もう最初にお会いして3年以上立ってるんですけども、その中でこうストールだけじゃなく、いろんな、まあ、こう繊維に関わる面に関してはいろいろ相談させていただいていたんですね。でもうこうコミュニケーションしていく中で、あ、信頼できるプロに出会えたんだっていうことがもう私の中でどんどんどんどん深まってきて、で先ほども言いましたけど、私はこうエネルギーを受け取る、でその先形になっていく部分っていうのをやっぱりですね、こう信頼できるアウトプットの先っていうのがあると思ってできるのと、うん、もうそこも最後まで最後まで心配しながらやらなきゃいけないっていうのでは全然流れが違うわけですよ、うんうんうんうん、もう本当にそこはもう信頼して、で私が何を求めてるか、で最終的にどんなものを提供したいかっていうイメージがだいぶ今シェアできてるんですよね。
なるほど、
だからもう本当に今回のストールはこれまでこれで3回目になりますけども、特別な本当に上質なものができそうだなという気分が今あります。
テーマとしてもその誕生ということで、沖ノ島のエネルギーを受けながらという、はい、でここでまあ集中して、ね、そして、パートナー企業も信頼できるという中で、そもそものですねこの技術を、まあ、作り出し伝承しているお父さんにですね、うん、いやでもすごいなと思うんですけど、一番何にこだわってるんですかね、そもそも仕事っていうことに関して。
まあ、なかなか一言でね言わせないんですけども、一つは今長いことこのインテリアファッション業界やってきて、自分だけの世界を追求したくなっちゃって、うんうん、はいはい、でそれでちょっと新郎さんからも言われましたように、いろいろなものにやりたいことやってきて、やっぱりキーポイントは自然ですよね。
自然そのもの、
ええ、今ちょうど彼の方からちょっと一言素材のことを出たんですけども、うん、やっぱり自然、うん、地球上にある植物動物、うん、まあ、いわゆる皆さんが知っておられるオーガニックからあるわけですけども、やっぱり素材感っていう中で一番この八坂系のこのプロジェクトでやっていく場合は自然っていうこの天然素材にやっぱりこだわった中で、いかにそういう皆さんがニーズがあるものを作っていくって、これが一番のポイントかなと思ってます、うん、
今日はねオープニングからその水害の話があったり、うん、そして祇園の、ね、神様のお祭りですよねがあったりで、宗像の沖ノ島の神宿る島神様のお話ですよねがあったり、そしてこの、ねまあ、上とつながるこの感覚と同時にそれをいかに表現するかというのは天然そのもの自然そのもの うん、まさにこう神様の手の中で僕らは生かされているような、そんな中でもう無茶をしない、そのまま即していくという、そこら辺の感覚なんですかね。
そうですね。
あのお酒もね、あの無添加なもの飲まれていますしいや昨晩もですね、いや飲みましたね、はい、飲みすぎですよ皆さん
楽しかったですね。
楽しかったです。
でもね、あの前祝いですから、これからあのいよいよですね、まあ、あの下世話の話ですけど200枚オーダーがなきゃできませんと言っておりますので、なんとかこの200枚ですねクリアした上で、大島に乗り込みたいと思います。ケイさんどうですか、200枚いけそうですかね。
いくでしょう、もちろんそうなってます、
はいはい、岡村君、
はい、
君の出番なんだこの200枚というのは、はい、どうなんよ、やるんかやらんのかどっちなんだい。
もちろんやります
加藤誠のお二人どうぞ、あの200枚超えるようにあの僕らも頑張りますが、ちょっとあっちこっちですね多少あの営業していただいていろんな場所で、はい、あのチラシをですね書いていただければと思います。
はい、分かりました、
はいはい、この後はですねお二人に魂の声をお聞きします。
You are listening to Community Radio 10G Comité 77.7。
厳しい会社経営、悩みを相談できる人いますか。社員教育、売上作り、プランディング、資金繰り、そして先代社長からのプレッシャー、すべてお任せください。世代交代社長の悩みを解決します。詳しくはビジネスの軍師で検索。
はい、でここからはソウルフードのコーナーとなります。皆さん方が今でも忘れられない、子供の頃から食べていて忘れられない、食べ物、まあ、お袋の味でもいいですし、郷土の味でもいいですが、それをちょっとお伺いしていきたいと思いますが、まず息子さんの森久志さん、いかがですか。
食べ物、
うん、
福岡といったら明太子、僕大好きですね、うん、白いご飯に
熱々の。あ、そう、聞くだけど明太子が好きなの、は
い、そうですね。ちょっと辛いんですけど、なんか甘みがあるっていうか、はい、僕はそう思うんですけども、うんうん、
でこのお父さんから、はい、あのこれ九州の味だから食べとけって言われて、こうすり込まれてとか、
はい、そういうわけではないですね
じゃあご飯にこうメンテックをかけて、はい、よく食べるんですか、ね、
よく食べます、ね、やっぱ岐阜の方では ないよね、ないですね、うん、はい、
僕も岐阜にあの滞在した時間かなり長いんで、岐阜といえば何ですか、お味噌とか、
岐阜、そうですね、
野菜とか
、うん、まあ、有名な飛騨牛とか、
ああ飛騨牛ね、はい、とか鮎
もそうですね、
鮎とまで取れてもね、なかなかだっけ、はい、取れてもね、ほぼ東京に出荷して終わりだもんね。
そうなんですよ
そうか、そういう中で明太子が好きな岐阜人ということですね。はい、ありがとうございます。
じゃあその、まあ、明太子を伝えたかどうかわからないですが、あのお父様の方はいかがでしょうか。はい、
まあ、今回ね、最終福岡の地に来て、ちょうど、18日の日に鹿児島に入ったんですけど、
はい、
食べ物って言ったらね、まずサツマラーメンを食べました。昨日、うん、熊本で熊本ラーメン豚骨醤油食べてで今日は仕事終わったらね、夜博多ラーメンやっぱりラーメンかな
ー、ラーメンお好きなんですか。
はい、そうです。
サツマラーメンってちょっと違いますよね、あの白いスープというよりはちょっと透明な、
で塩味が、
塩味ですよね、
ちょっと癖ありますね、
はいはいはい、豚骨なんだけど透明感のある塩味みたいな感じですかね、
はい、結構味はしっかりしてる、
そうですね、麺も太くなかったでしたね、ちょっと、
でも全国のラーメンそんなに食べてないんですけど、はい、一番好きなのは富山のブラックラーメン、
あイカのね、
はい、
炭がね、はい、入ったね、
次に博多かな、はいはい、昨日熊本ラーメン食べたんだけど、本当の元祖の一番有名なとこ行ってきたんですけど、教えていただいて、ちょっとかなっていう感じ
ちょっと
博多の方がいいかな
そうですね、
はい、
熊本ラーメンは麺が太いですよね、 ちょっとでもなかった
細いですよ。
あ、細かった。もともとはなんかね、はい、熊本ラーメンは太いらしくですね。
あ、そうです
か。で、中浜、あの福岡長浜ラーメンになると、あの市場の関係で早くスピード感をこう、ね、商売のためにスピード出してやる必要があるから細麺にしたんだっていう、はい。まあ、でも今熊本もいよいよ細くなって、みんな急いで、ね、
急いで
仕事やってる時代ですね。はい、なるほどですね。はい、ということで、じゃあこの後ラーメンを、
はい、
ラーメンをケイさん、ラーメン食べれるんだっけ。
ラーマン
好きじゃない、
うん、そうですね時折、はい、時折
まあ、あの自然に触れて仕事をしてますので、あの、ね、時々添加物を入れて、あの外と内側のバランスを取りながらということですね。はい、はい、まあ、このプロジェクトについてはですね、そもそもあの、まあ、いろんな経緯の中でこう動いてまして、僕もあの国分寺、東京の国分寺という場所に長くいました。あの国分寺の青年会議所もやらせてもらったりね。ちょうどその頃あの活動している時に、若き日の八坂慶は実は国分寺にいたんですね。でちょうど同じ時間帯です。僕は30代で JC 青年会議所をやって、街中で走り回っている頃に、南口の方 の、 あの居酒屋飲み屋、とかで飲んだくれてた若い学生が八坂慶というん
ですけどそうなんですか
そこでは多分ですね、国分寺 の、 あの駅前のコンコースなんかで夜中に酔っ払ってすれ違っただろうと、お互い何度もそういうことがですね、まあ、たまたまその時はすれ違っただけだった。それがまあこう時間をね変えて福岡で、まあ重なり合っていますけども、国分寺もそもそもですね、神宿る国分寺なわけですよ。武蔵府中があり、武蔵国分寺があり、ね、千数百年前からの歴史がありと。でお祭りもあってね、お祭りも僕らもだいぶ取材も行かせてもらいましたが、そこに外国人が、担ぎに来るんですね、みこしを。で外国人たちに取材をしました。どんな気持ちですかと、国分寺のおみこしを担い で、 で彼らが言ったのは、神の息吹を感じるっていうんです。ゴッドブレスだっていうんですね。僕らは日頃の生活の中にみこしを担いでるという時間がいつもいつも見てるから何も感じなかった。でも彼らからするとこれは神の息吹を感じる、そういう伝統的な行事で素晴らしいと。はあ、そうか、見方を変えればこれはそういう風に見えるんだと思ったわけですね。そこで始まった国分寺の、ね、線は、こう、意図はここにつながっていたのかなと。そしてあのそもそも言えばですね、うちの親父も絵がうまいんですけども、おじさんも絵がうまくて絵描きを目指した時代があるんですね。その時によく耳にしたのは、おじさんが絵描きになろうと思ってる、でも絵描きはよ、飯食えねえからやめとけとよく言ってたんですね。で僕もあの高校ですね、あの最近の中学校から、大分の緑ヶ丘というところで油絵を専攻しようと思って受けようとしたことがあります。その時も先生から、絵描きをやめとけ、飯が食えねえからとそんなことでですね、全然違う流れの中で今現在がありますけども、その時のですね、絵描きは飯食えないんじゃなくて、そろそろ絵描きも飯食える時代にしなきゃダメだなって思うんですよね。そういう意味では、アーティスト、まあ、たくさんのアーティストが九州います。このプロジェクトを通じてですね、一個成功例を作りたいなと。うまくいったら絵を描く、アーティスト、そういう人たちがですね、九州でも地方でも飯食っていけると、そんな時代になるんじゃないかなと思ってます。ぜひ大場さんに役、皆さんご協力をよろしくお願いします。
お願いします。
最後に加藤誠員のお二人にですね、ビジネスのお仕事の使命をですね伺って、今日は終わりにしたいと思います。
はい、わかりました。いや、今日は本当にありがとうございました。使命って言いますかね、その一番、私が一番いつも思ってるのは、このオンリーワンっていうのを追求する上で、やっぱり自然と共に共存しながらいつも開発してます。で皆さんにこう喜んでいただける、そういうものを作り出すっていうのがいつもこの心の中にあの秘めて、いつも頑張っていきます。頑張っています。また皆さんよろしくお願いします。
はい、
ありがとうございます。
あと八坂慶さんにやっぱ気に入っていただける、まずストールを作ると。でその後にはやっぱ お客様があの巻いて肌触りがすごくいいなとか、すごいね、まあ、八坂さんのストールを巻いて守ってもらっているという、そういう感覚があのできるストールをあの作っていこうと思います。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
未来に向けてですね、残したいストールを作りたいと思います。はい、八坂さん最後にお願いします。
はい、私はですね、もう本当にいつも、この前も1月も話しましたが、宇宙のデッチでしかないんで、指令の通りに 動くだけです。それがどのように広がり、どのような風になるかということを私がこう望んだり決めたりすることはできません。ただ私は必ずピュアな光のエネルギーを皆さんにお届けします。それをまとうことで皆さんは幸せになれるし、輝きが増す。そのことだけは私は保証します。ぜひですね、この機会にそれを、手に入れるチャンスを生かしてください。明日から個展もあります。
新店長ですね。
新店長ですね、
はい、ぜひお越しください、はい、あなたの、はい、あなたのご予約がこのプロジェクトの支援になります、はい、ぜひ応援をお願いします、はい、2017八坂慶ストールプロジェクト、ぜひ検索をして Facebook、 そして検索エンジンどちらもですね、もう検索当たりますので、ぜひ確認そして、ご覧ください。よろしくお願いします。
お願いします。
次回の放送はですね、8月6日でございます。大分からですね、あの動画のプロフェッショナルが登場します、はい、はい、次回もお楽しみください。それでは北野岡野さん、そして皆様、沖ノ島の皆様、どうか素敵な夏をお過ごしください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
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 何を継ぎ、何を守るのか、そして何を変えるべきなのか。伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう。世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。詳しくはビジネスの軍師で検索。